はい、2週間のご無沙汰でした。町山智博です。今日もいつものようにカリフォルニア州バークレーからアメリカ映画の最新情報をお送りします。今日はまたアメリカ映画じゃないんですが、イギリス映画なんですけれども、ホットファーズという映画について、お話します。ポリスアクションコメディですね。これはもう今年見た映画の中で今のところベストワンです。最高に楽しいバカバカ映画です。はい、今日も皆さんのお手紙から紹介します。中垣さんからのお手紙です。はじめまして。リトルチルドレンで検索してやってきたんですが、それよりも先にグラインドハウスの前編後編聞いて笑いました。先日テレビでちょこっと紹介されてたんですよ。女の子が、バイクの後ろに後ろ向きに乗って、膝からマシンガンを撃つシーン。子供と見てて、これデスペラードのギターケースのパクリやんって言ってたら、監督はロドリゲスでした。納得で、気になってたもんだから、こちらで見つけて大喜びで、電車の朝の通勤電車の中でヘッドセットで聞いてしまい、帰ってきてからは部屋の中で何回も聞いています。早く日本でも公開してもらいたいです。ちなみに私はマイケル・ビーンのファンでした。決して忘れたりしてませんよ。てかマイケルの名前が出てきた時は思わずガッツポーズしてました。それではこれからも楽しみにしてます。個人的にはバスケットケースが好きなんですが、見られました？もちろん見てますよ。シャムソーセージの片割れがですね、人間の形をなさないでですね、こうぐにょぐにょの肉の塊みたいになって生まれてくるんですけども、それをバスケットケースの中に入れて一緒に暮らしてるっていう話なんですね。ブラックジャックの中にピノコっていうのが出てきましたね。奇形脳種って言って、ソーセージの片っぽの方のが人間の形にならないでっていう話なんですけども、それをですね描いた映画がそのバスケットケースで、すごい映画でしたけどね。はい、バスケットケースが好きなんですが、話ができる人はいないんです。バスケットケースで盛り上がるような人はろくな友達じゃないと思います。はい、ということで中垣さんからのお手紙でした。ありがとうございます。この方はお母さんですかね、マイケル・ビーンのファンだったって。マイケル・ビーンって結構なんていうか女の子のファンが多かったんですね。ちょっと弱いところはですね、ターミネーターの中でもめちゃくちゃ弱いんですけども、そこがなんか女の子のですね、母性本能くすぐるかと思うんですけども、でもね、子供と一緒にテレビ見てて、これってデスペラードのギターケースからマシンガンが出るののパクリアンとか子供に対して言うっていう親子関係は非常に素晴らしいと思いますんで、はい。いろいろ考えたんですけれども、これからここで読ませていただいた、メール送ってくれた人にはですね、僕の著書をプレゼントすることにしました。はい。で、サインして送りますので、住所を書いておいていただけると送れますので、よろしくお願いします。皆さんもご意見、ご感想をお聞かせください。で、もし本の中でこの本が欲しいっていうふうに具体的なタイトルがありましたら書いておいていただけると助かります。はい。ということで、今日はホットファズという映画についてお話したいんですが、このファズっていうのはですね、なんかうるさいやつみたいな意味らしいんですけども、サツっていうふうに日本語ではよく訳されますね。87文書シリーズっていう警察小説のシリーズがあって、その中の一冊がザ・ファズっていうタイトルなんですね。で、これ日本語タイトル、日本語訳はですね、サツってなってますんで、マッポとかサツとかですね、ポリコーっていうあんまりいい意味じゃないんですね。で、ホットファズで、ホットは、セクシーとかですね、かっこいいっていう意味なんで、ホットファズだと、イケてるポリみたいなですね、そういうタイトルの映画なんですが、はい。で、ホットファズなんですけども、僕はちょっとね、最近忙しくてね、映画見れなくてですね、この映画がアメリカで公開される時もちょっと見れなかったんですよ。それでですね、ちょっとハリウッドに出張に行ってまして、っていうのはですね、北村隆平監督が今ハリウッドでですね、映画撮ってるんですよ。クライブ・バーカー監督のミッドナイト・ミッド・トレインっていう映画の、撮影をしてましてですね、その現場をちょっと訪問したんですね。北村隆平監督とはですね、結構昔から知り合いなんで、はい。でも面白かったですよ。撮影現場はですね、スタジオの中なんですけれども、中にですね、スパイダーマン2で出てきたニューヨークの地下鉄があるじゃないですか。あの地下鉄をそのまま買ってきてですね、それをミッドナイト・ミート・トレイン、ニューヨークの真夜中の人肉列車のですね、セットに使ってるんですね。で、すごくよくできてて、その電車自体は全く動かないんですけども、こう揺れるんですね。それと、あと、その窓の外の光が後ろに流れるシステムがついててですね、電車が本当に走ってるみたいに見えるんですよ。で、中乗ったんですけれども、本当に、電車走ってるみたいな感じだっていうね、なかなかよくできたセットだったんですけども、このミッドナイト・ミッド・トレインっていう映画はですね、クライブ・バーカーっていう小説家が一番最初にブレイクした、小説なんですけれども、ニューヨークの地下鉄でですね、人を殺して、その人肉をですね、悪魔に 運んでる男がいたっていう、まあ、話でですね、その悪魔にその人肉を運んでる男っていうのはビーニー・ジョーンズでしたね。元サッカープレイヤーでロックストックスモーキングバレルでですね、親子の、まあ、なんていうか子連れ狼みたいな殺し屋役でデビューしてですね、その後も、まあ、でかい体を生かしてですね、まあ、悪役ばっかりやってる人がビーニー・ジョーンズで、X メン3ではですね、ジャガーノートっていう頭空っぽのですね、筋肉だけのなんていうか、まあ、X メンを演じましてですね、セリフがですね、I'm a juggernaut, bitch しかないというですね、本当にバカ丸出しの演技をやってる男がこのビーニー・ジョーンズなんですけども、そのビーニー・ジョーンズがですね、こう、なんていうか、チェーンメールっていう鎖帷子の、こう、なんていうか、エプロンをしてですね、肉切り包丁を持ってですね、暴れ回ってましたけども、まあ、すごかったですね。まあ、握手したんですけど、手でっかくてね、大変でしたけども、はい。で、なんか、ベッカムがロサンゼルスにサッカーチームに来ますけど、つったら、なんだい、アメリカ人にサッカーなんて分かりゃしねえよ。アメリカ人にとってサッカーってのは女のやるもんだとか言ってましたけど、怒ってましたけどね。はい。で、まあ、ビーニー・ジョーンズが、その人肉列車の男でですね。で、その人肉っていうか、まあ、死体がですね、その地下鉄の中ぶら下がってるんですよ、実物大の。すごい、なんていうかね、特殊メイクで本物にしか見えなくてすごかったですけども、まあ、その映画を北村隆平監督が作ってるんですが、まあ、北村隆平監督はですね、やっぱりさすがだなと思ったのはですね、普通日本人がその、まあ、ハリウッドに来て映画を作るってなるとですね、やっぱりこう萎縮しちゃうじゃないですか。ね、よろしくお願いしますみたいな感じで作っちゃうじゃないですか。あ、よかったですねみたいなね、日本人何でも褒めるじゃないですか。そうじゃないんですよ。やっぱ北村すげえなって思った瞬間っていうのはですね、その人肉列車を見つけた男と、主人公がいまして、ヒーローがいましてですね、で、そのビーニー・ジョーンズと対決するシーンがあるんですね。で、二人でこう向かい合ってですね、向き合って、さあ対決だって言って、こうカメラに向かってそのヒーローがですね、肉切り包丁を持ってですね、わーっと飛びかかっていくシーンがあるんですよ。で、そのヒーローの、ね、顔がね、目がね、アップになったところでそのカットは終わるんですけれども、スクリプターがね、監督にね、どうですかって聞いたら、魅力って言うんですね。要するに、まあ、凡庸だと。で、僕が、監督、魅力ったって一体どう魅力なのって聞いたんですよ。したらですね、もう迷わずですね、北村監督は、気合が入ってねえんだよって言ったんですよ。で、気合ったってそんな抽象的な、気合ねえとか思って、それどういうふうに伝えるんだろうな、俳優にと思ったんですけど、でもまあそのまま何もやらないで、とりあえずもう一回撮り直しってことでですね、そのヒーロー役の男がですね、カメラに向かって突っ込んだんですけれども、突然北村監督ですね、バーンとディレクターズチェアを蹴ってですね、セットの中飛び込んでったんですよ、黙って。で、その俳優に、そうじゃねえんだよ、こうやんだよつって、自分でナイフ持ってガーってやってですね、で、また黙ってですね、ディレクターズチェアのところに戻ってって、もう一回つってですね、で、もう一回やらせたらですね、全然良くなってるんですよ。その俳優の目にいきなり狂気が宿ってんですね。これはすごいと思いましたね。まあ、北村監督もいろいろ言われてますけどね、この、まあ、一瞬にしてですね、もう絵を作っちゃうっていうのは、これはすごいと思いましたよ。これ、なかなか他の監督の現場っていうの僕行きましたけども、アメリカの監督もね、そうじゃないんだよな、こんな感じとか、なんか、そうじゃなくて、みたいな感じで結構試行錯誤したりしてですね、特にこういう、まあ、なんていうか、非常に言葉にしにくいメンタルな部分の演技っていうのは難しいんですけども、もう北村監督、思いやさず、こんだーみたいなね、おっと思いましたけど、これはね、アメリカ人でも珍しい。なかなかですね、北村イズム溢れる現場で面白かったですね。はい。で、その後ちょっと飯食った時にですね、北村監督がホットファズって見たって言うんですよ。で、僕ちょっと忙しいから見てねえな、俺とか言ったら、見るべきだよって。すげえ、あれはって言うんですよ。で、ちょっとホットファズの話でもうみんな盛り上がってたんですけど、とにかくね、あれは最後の方めちゃくちゃなんだよ。すごいオチなんだよ。で、どんなのって聞いたら言えねえよって話、当たり前なんですけどね。で、見たのがホットファズで、まあ、すごい映画でしたね、本当に。北村監督の言う通りでしたね。はい。これはイギリス映画でですね、作ったのは、ショーン・オブ・ザ・デッドっていう、まあ、ドーン・オブ・ザ・デッド、まあ、ジョージ・ロメロ監督のゾンビのパロディ映画を作った、メンバーなんですよ。エドガー・ライツっていう人とですね、サイモン・ペグって俳優が2人で組んで作ったコメディなんですけれども、このショーン・オブ・ザ・デッドっていうのは日本ではですね、ビデオスルーになっちゃってちょっと悲しかったんですけれども、アメリカとイギリスでは大ヒットしまして、これはまあ非常によくできた映画でですね、イギリスのどうしようもないダメな中年男がですね、まあ友達が自分の家に住んでて、そいつは全然仕事してなくてぐうたらでですね、それで結婚しなきゃなんないんだけれども、なんか結婚にも踏み切れないっていうね、ダメ人間なんですね。まあ、いわゆる日本にもいっぱいいますけども、そのなんていうか、まあ社会に対してそのもう一歩こう踏み出して大人になれない男っていうのが主人公でですね、ところがそのゾンビが たくさん増えまして、まあ、理由とかあんまり突っ込まない方がいいんですけども、とにかくゾンビがどんどんどんどん増えていきましてですね、その中でその恋人と友達を守って戦わなければならないっていう状況になってですね、その中で成長していくというドラマなんですね。ドラマっていうかコメディなんですけども。で、おかしいのはですね、その、ゾンビっていう映画はですね、まあ、ドーン・オブ・ザ・デッドっていう映画は、そのショッピングセンターに行くんですね。その、生き残った人たちが。で、この映画はですね、イギリス人なんで、どこに行くかというと、パブに行くんですよ。つまりこれはね、アメリカ人は何にもやることがなかったりですね、もう、どうしようもない人間っていうのは、いつもショッピングモールに集まって、うろうろ、もう役に立たないことをしてるわけですけども、イギリス人は何をするかっていうと、パブに集まってですね、いつまでもダラダラと酒飲んで、ダラダラしてるということなんですよ。つまりこれはもう世界の終わりがやってきたときに、君はどこに行きたいかってことなんですよ。で、まあアメリカ人はショッピングモールがいいなと。何でもあるからと。映画も見れるし、ショッピングもできるし、ね。ショッピングしてどうするのかってゾンビがいる状態でね。で、もしイギリス人だったら世界の終わりだったらどこに行きたいかって言ったらパブなんですね。もうずっとビール飲んでられるからと。で、日本人にですね、じゃあ世界の終わりが来たら君はどこに行きたいかって聞いたらですね、どこって答えるかなと。僕ちょっと考えたんですけども、これは漫画喫茶がいいかなと思ったんですね。もう漫画読み放題ですから。で、食べ物もいくらでもありますしね。で、地下になってるからゾンビも入りにくいですからね。まあ、ゾンビが出てきて世界の終わりになったら漫画喫茶に行こうと思いますけども。はい。それでまあ、ショーン・オブ・ザ・デッドっていうか、そういう映画で。でもよくできててですね、その、この主人公はもう中年になろうっていうのにですね、まあ、ちゃんと結婚してですね、家庭を持つってことに踏み切れないダメな、まあ、子供大人みたいな人間なんですけれども、ゾンビと戦う中で、その、まあ、婚約者を守って戦ったりですね、その、親を殺す場面があるんです。親がゾンビになってしまったんで、殺さなければならないっていうシーンがあってですね、これは非常に象徴的にその、親を殺して大人になるというような意味を込めているので、そのゾンビ映画のパロディと言いながらただ笑わせるだけじゃなくて、非常にその深い意味をですね、ちゃんと、ゾンビっていう映画のオリジナルの持ってる深いところをですね、ちゃんと自分なりにこう、消化して提出してる非常にいい映画なんですよ。で、僕はジョージ・ロメロ監督に何回か会ってるんですけども、その、ショーン・オブ・ザ・デッドの話をしたら、あれは非常にいい映画だと。その、私が作ろうと思った、その、ゾンビの向こう側に込めた意味みたいなものをちゃんと分かってやってるから、ふざけてても全然不快じゃないし、非常によくできた映画だって言って、それでこのショーン・オブ・ザ・デッドを撮ったですね、エドガー・ライトっていう監督は、その後も、まあ、このジョージ・ロメロと仲良くしてですね、非常にその、親密にしてるらしいんですけども、ちなみにこのエドガー・ライトってのはね、タランティーノの友達でもあるんですね。で、この間紹介したグラインドハウスの中でですね、イギリスのホラー映画の傑作、ヘルハウスのパロディを必死にやってたのがこのエドガー・ライトなんですね。はい。で、このホットファズって映画はですね、何のパロディかって言いますと、これアメリカのですね、アクション映画、まあ、ポリスアクションですね。まあ、アメリカに限らないんですけども、いわゆるスーパー刑事アクションのパロディなんですよ。ただそのフライングハイとかですね、最終絶叫計画シリーズとかと違ってですね、このエドガー・ライトのパロディっていうのは前のショーン・オブ・ザ・デッドもそうだったんですけども、その元になってる映画へのすごい愛情に溢れててですね、そのただバカにしてパロディにしてるっていうのと全然違うんで、ちょっと特殊な映画なんですね。だからショーン・オブ・ザ・デッドの方はですね、ちゃんとゾンビを殺す残虐シーンが非常にリアルに撮られてて、しっかり残酷で、しっかり悲しく撮られてるというところがちょっと変わったところで非常にいいところなんですね。パロディでありながらオリジナルであって、オリジナルへのリスペクトがいっぱいであるというのがこのエドガー・ライトの作風なんですが、で、まあ、ホットファズなんですけども、これホットファズと言われてる男はですね、前作、ショーン・オブ・ザ・デッドのショーンの役をやったサイモン・ペグなんですね。で、キャラクター的にはほとんど同じですね。恋人との結婚生活に踏み切れないで、その、まあ、いつまでも子供のままの男なんですね。まあ、頭はげてますけども。で、ロンドンの警察官でですね、子供の頃から警察官に憧れて、それで警察官になったんでもう嬉しくてしょうがなくてですね、もう朝から晩まで働いて、犯人をバンバン捕まえちゃうんですね。で、その検挙率がですね、普通の警官の4倍っていうスーパー刑事なんですよ。で、みんなに嫌われてるんですね。っていうのはもう独善的な男でですね、俺がスーパー刑事だからみたいなことで、刑事じゃなくて警官なんですけども、でもってバリバリ働いて、協調性も何もない男なんですよ。で、恋人がいるんですけれども、まあ、恋人は検視官なんですね。まあ、CSI ってやつですね。で、もう全然その恋人との時間を過ごさないし、結婚もにも踏み切らないんで、もうあんたなんかいいわよっつって別の男と付き合ってるんですけども、ちなみにその恋人はですね、ケイト・ブランシェットが演じてます。ただノーギャラだったらしくてですね、顔隠してるんですよ。この検視官の着てる、なんていうかね、 全部ビニールでですね、目だけしか出てない服ってあるじゃないですか。その格好でしか出てこないんですね、ケイト・ブランシェット。アカデミー女優なんですけれども。はい。で、このサイモン・ペグ演ずるですね、ホット・ファズ。まあ、これ、ペグ君って言いますけど、はい。ペグ君はですね、とうとう上司から左遷されちゃうんですよ。で、どうして僕はこんなに成績がいいのに、左遷されちゃうの？って言うんですけども、まあ、君はとにかく鬱陶しいんだよ。一生懸命働いて、周りのこと考えてないから、俺たちのんびりしたいからって、イギリス人ってのはのんびりしてますからね。バリバリバリバリ働いて、バカじゃねえかと。で、お前がいると本当にもう鬱陶しいから、お前田舎の警察行けって言われて、田舎の警察に飛ばされちゃうんですよ。でもって悲しいから、その恋人のとこ行って、僕田舎に左遷されちゃうんだけど、一緒に行ってくれるかいって言うと、行くわけないじゃない。で、彼女からも捨てられて、それで自分が警察の中で嫌われてることも知ってですね、何もかも失った熱血警察官ペグ君はですね、イギリスのど田舎のですね、小さな村でですね、その、なんていうか、犯罪なんかもう30年か40年一度も起こってないと。で、警察官のやることはですね、そのいなくなったアヒルを見つけるとかですね、猫を見つけるとかですね、その程度しかないっていう、まあ、ど田舎の町にですね、サンフォードって言うんですけども、そこに飛ばされちゃうんですよ。で、着いたらその日にパブに行くとですね、まあ、中学生か高校生ぐらいのがビール飲んでんですね。で、これはイギリスの田舎に行った人だったらみんな知ってると思うんですけども、イギリス人はですね、もう中学高校ぐらいからビール飲むんですよね。で、アイルランド人なんかもそうなんですけども、それでみんなあんま怒んないんですね。まあなんていうか、まあ、労働者階級とですね、上流階級に分かれちゃってるっていうせいもあるみたいなんですけど、まあ労働者階級の、まあ、若い子はですね、もう中学生ぐらいからビール飲んでてみんな何も言わないんですよ。ところが、この熱血刑事ペグ君はですね、怒り狂ってですね、お前ら未成年だろとか出てけとか言ってね、逮捕するぞとか言うんですけども、もうその段階でもう田舎では浮きまくってるんですね。で、何にも事件のない平和な田舎町にですね、この熱血刑事ペグ君は事件を求めるんですが、何もないですね。はい。で、警察官もですね、まあ、警察署も5人か6人ぐらいしかいなくてですね、みんなやることなくてね、だらだらしてんですよ。まあ、どうしようもないとこで、まあ、ピストルなんか撃ったこともないわけですよ、警官でもね。で、まあ、警察署との息子っていうのはいましてですね、こいつはまたどうしようもないやつでですね、デブチンでオタクでですね、アメリカの警察アクション映画のですね、もうすごいオタクなんですよ。で、そればっかり見てんですね。だから、バッドボーイズとかですね、リーサルウェポンとか、ダイハードとかですね、あと、まあ、ジャッキー・チェンの国、秘密、なんだっけ、香港国際警察シリーズか、とか、もうそんなもん見まくっててね、見まくってるんだけども、もう、ピストルなんか一生に一度も撃ったことないっていう、ただのデブのボンボンなんですけども、それが、その、ロンドンから刑事が来たっていうんで、警察官が来たっていうんで、もう、非常に興奮しましてですね、人撃ったことあるかいとかですね、頭撃つと頭がぶっ飛ぶって本当とかですね、拳銃をこう2丁持って、横に飛びながら、2丁拳銃を乱射したことあるとか言うんですけども、その熱血刑事ペグ君はですね、お前な、それは映画の見過ぎなんだよって言って、本当の刑事ってのはそんなことはしねえんだよとか言うんですけど、そのオタクデブ君はね、そのパトカーでカーチェイスしたことあるとか聞くんですよ。とペグ君は、したことないよって、カーチェイスしながら拳銃撃ちまくったことあるとか言って、したことねえっつってんだろ、この野郎つってね、もうこのオタクデブみたいな感じでめちゃくちゃね、嫌うんですけども、はい。で、でも相棒組まされましてですね、そう、何にもない田舎町でその豚が逃げたとかですね、そういう事件、万引きとかですね、もうそういうしょうもない事件をですね、一生懸命追っかけるんですね、熱血で。でも、それ捕まえて、例えば万引き犯とか捕まえてきてもですね、もう警察署の方では、たかが万引きだろとか言ってね、結局逃がしちゃうらしくて、その後、まあ、見るともういなくなってるんですね、檻の中から。で、酔っ払いの中学生とか連れてきてもですね、まあいいじゃねえか、こういう街なんだからよとか言って、そのせっかく連れてきても、その中学生もその留置場から消えちゃうんですね。で、なんだみんな釈放しちゃったのかよつって、もう事件をとにかく起こさないようにしてるんですね、警察署も。はい。で、この辺は要するに、まあ、日本の松竹映画にありそうな田舎の駐在さんムービーみたいなですね、本当に松竹の人情喜劇みたいな、山田洋次監督みたいな世界が展開するんですが、ある日突然生首事件が起こるんですね。地元の劇団のですね、劇団のなんていうか、まあ、脚本家で演出家の男とですね、それの愛人のですね、まあ、エロい女がですね、生首ちぎれた状態で発見されるんですよ。で、この辺からさっきまでののんびりした田舎のコメディっていう雰囲気が全然変わっちゃって、いきなり血まみれの展開になるんですね。ところがですね、その警察署はですね、これは事故だって言うんですよ。オープンカーに乗ってて、その看板か何かに突っ込んだ時に、そのオープンカーのせいで首がちぎれたんだと。これは事故だって言うんですけども、そのペグ君はこんな事故があるかよと、これ殺人だろって言うんですけども、まあ警察署の中は誰も相手にしてくれないんですよ。 で、その後ですね、大金持ちの、地元の一番の大金持ちの男がですね、大邸宅ごとですね、ガス爆発で吹っ飛びましてですね、木っ端みじんになって死んでしまうんですけれども、このシーンもすごいバイオレンスで、爆風で吹き飛ばされた男がですね、カメラに向かって突っ込んでくるんですけども、はい。で、これはいくら何でも殺人だろうと言ってですね、ペグ君が言うんですけど、これはガス爆発の事故だよって言われて、事故として処理されちゃうんですね。で、ちょっと調べてみるとですね、この街は何にも犯罪が起きてない、もう静かで平和な街だってことになってるんですけども、事故死とかですね、行方不明が異常に多いってことはわかるんですよ。なんだろうこれ。ちょっとおかしいぞこれ。ってことでですね、ちょっと追求したいってことで、地元の新聞がありまして、地元の新聞って言いましてもですね、まあ街の町内新聞みたいなやつなんですけども、それの記者と接触したらですね、その記者が、まあ、ちょっと言いたいことあるんだと。あなたに教えたいことあるからって言われて、その教会のですね、古びた教会の塔の前でですね、待ち合わせをするんですよ。ところがその新聞記者はですね、塔のてっぺんから落ちてきたですね、まあ、屋根の一部が頭に突き刺さって死んでしまうんですね。このシーンもものすごいスプラッターでですね、頭がバシャーンと砕け散ってですね、そこになんて岩の塊がゴーンって突き刺さった状態で、その新聞記者が、おーって歩くんですけども、ものすごいスプラッターがいきなり展開するんですけども、はい。これ実はオーメンのパロディですね。はい。オーメンは、牧師がですね、避雷針が落ちてきて、串刺しになるってシーンがありますけど、それのパロディで、で、実はこの、ホットファズの殺人シーンっていうのは、みんなオーメンのパロディになってるんですね。だからオーメンのパロディって生首ちぎれるでしょ？もうとにかく残酷に死ぬじゃないですか。体真っ二つになったりね。それをね、なぜこのホットファズの中でオーメンのパロディなのかなとか思ってたら、ちゃんと、これ、伏線になってましたね。よくできた映画でしたよ。はい。で、まあ、とにかく、まあ、次々と殺人事件が起こってですね、とうとうその殺人を目撃しちゃうんですね、このペグは。黒装束の奇怪な人物がですね、町の花屋さんをですね、植木バサミで首を切断するというすごい瞬間を見てしまうんですが、そのシーンもすごい血なんですけれども、はい。で、もうこれは殺人だってことでもって、まあ、大変なことになってってですね、ところがですね、この映画、オチがとんでもないんですよ、この。犯人をここで言ったらもう本当に楽しくなくなっちゃうんで、言いません。ヒントはですね、ウィッカーマン、オーメンです。はい。これしか言いません。はい。で、この、静かな田舎町に何があったかっていうですね、驚くべき真相が明かされてですね、で、クライマックスはですね、この熱血刑事のペグ君とですね、完全武装のですね、敵の集団との大銃撃戦になります。さっきまでの山田洋次みたいな田舎の駐在さんコメディかと思ってたのがですね、途中からオーメンみたいなスプラッターホラーになってですね、でもってクライマックスはですね、ジョン・ウーみたいにちゃんとパタパタパタってハトも飛びますしですね、セルジオ・レオーネみたいにジャッジャッジャッと歩いてきて、目のアップになるっていうセルジオ・レオーネの荒野の用心棒みたいなカットにもなりますし、で、もう、ダイ・ハード、リーサル・ウェポン、バッドボーイズ2のような大銃撃戦が展開していくんですけども、もう二丁拳銃バカバカ撃ちまくりで、ショットガンバカバカ撃ちまくりです。はい。誰と戦うのかってことは言いません。まあ、圧倒努力敵と戦います。ちなみにその戦い方は、毒蝮三太夫のようです。はい。毒蝮三太夫というのは、おばあちゃんに、まあ、インタビューしましてです。おばあちゃんいくつって聞かれて、おばあちゃんが、私はさ、80だよとか言うと、毒蝮は、早く死ねよ、ババアって言いますけど、そのギャグを、スプラッターアクションの中で展開していきます。もう一つパロディになってるのは、サム・ペキンパーの藁の犬です。はい。藁の犬っていうのは、イギリスの田舎の町に移り住んだアメリカの大学教授、ダスティン・ホフマンがですね、田舎のもうすごい大量の悪い奴らとたった一人で戦って皆殺しにするっていう映画なんですけれども、その藁の犬のパロディにもなってます。はい。で、パロディが多すぎてですね、次から次にパロディのパロディのパロディですね、さらにパロディにパロディをかけたりしてますんで、もう何が何だかわからない状態になってるのがこのホットファズなんですけども、まあ、銃撃者はスティーブン・スピルバーグのですね、プライベート・ライアンのような撮り方をしてて、すごい迫力なんですよ。で、さっきの警察アクション好きのオタクデブがですね、聞いてた、二丁拳銃持って横っ飛びに飛んだことある？超音波みたいにとかですね、ハイスピードカーアクションしながら拳銃を乱射したことあるとか聞いてましたけども、それ全部実現します。全部本当になります。はい。男の夢というか、男というか、これはもうガキの夢というか、中学生の夢が爆裂します。はい。で、最後はもう日本の東方怪獣映画まで入ってます。はい。敵が巨大化してですね、熱血刑事ペグ君も巨大化して大格闘になります。で、大格闘になって、その街をですね、踏み潰しながら戦います。はい。 どうしてそんなことになるのか、映画を見てもらうまでの、まあ、楽しみですけれども。で、この熱血デブ君はですね、バッドボーイズ2が非常に好きなんで、その途中から合流するんですけども、このサイモン・ペグ君の戦いにですね、その時マーティン・ローレンスがですね、ウィル・スミスにバッドボーイズ2の中で、俺たちはバッドボーイズじゃねえかってですね、あのシーンがまあ再現されますんで、もうバッドボーイズ2好きの非常にまだ奇特な人はですね、大喜びしてほしいと。で、また、ハートブルーってがありましたね、昔キャサリン・ビグローが撮った、まあ、ポイントブレイクっていう現代なんですけども、キアヌ・リーブスが FBI でですね、で、パトリック・スウェイジとですね、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのメンバーが扮するですね、サーファー強盗団っていうのがありまして、そこにまあ、キアヌ・リーブス扮するFBI の秘密捜査官が潜入捜査するっていう映画がありまして、それがハート・ブルーなんですけども、その映画を、このオタク・デブ君は大好きなんですよ。で、こんな風になったらいいなとか言ってるんですけど、それもそのまま、その通りになります。はい。で、まあ、後半の大銃撃戦はちゃんとスプラッターな上にですね、毒まぶしテイストが入ってましてですね。で、しかも最後の方はですね、円谷英二の怪獣、まあ、特撮ものになってしまうというですね。まあ、ものすごいな、好きなものを全部ぶち込めば映画になるのかよと思ったんですけど、ちゃんとリスペクトはとはあるんで、ちゃんと映画になってるんですよ。で、アクションシーン自体がアクションとしてかっこいいかどうかって問題があるわけですけど、このちゃんとアクションシーンがかっこいいんですね。要するにふざけた映画だとアクションシーン自体はつまんなかったりするじゃないですか。そうじゃなくて、アクションもかっこいいんですね。しかもマカロニテイストも入ってまして、三瓶金歯も入ってるというですね。まあとにかく中学生の頃からまあアクション映画をばっかり見てた、このオタクデブ君というのは多分これ作ってるメンバー 本人のことだろうと思うわけですけども、まあそういうですね、まあ非常に泣かせる、特に映画秘宝を読んでるような人とかですね、昔日曜劇場で北京パーの映画とかですね、マカロニとかを見まくってたような人たちにとってはもう最高のまあご馳走であるというのがこのホットファズって映画なんですけども、まあしかも大爆笑できますし、まあ血がビュンビュン出ますけども、はい。ということでですね、まあ、北村隆平監督おすすめのホットファズ見て、まあ、外れなかったですね。最高でした。まあ、今のところ2007年に見たな映画の中ではベストワンですんで、皆さんもお楽しみに。日本公開はわからないですね。ショーン・オブ・ザ・デッドがですね、なんといっても日本では悲しいことに DVD でストレートになっちゃいましたんで、このホットファズもですね、まともな公開のされ方をしないんじゃないかと思いますけれども、まあ、皆さんでですね、盛り上げていって、なんとか日本公開に持ってきたいというふうに思いますが、はい。ということで、ホットファズでした。皆さんのご感想、ご意見をお待ちしております。ではまた。